黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスしてきた黒部座ストーリー、今期は黒部の旬の食材にスポットを当ててお送りしてきました。今週はその総集編です。それではお楽しみください。2018年4月、特産品の行者ニンニクからスタートした旬の食材はネギタン、桃、梨などのご紹介へと続きました。年末にはカニ漁に携わる恵比寿丸の漁師さんにもお話をお伺いしました。まず船に乗り込んで、その後どんなお仕事をされるんでしょうか。
現場までは順番に船員で到着をして、で現場着いて同時に、まあ、漁開始ですね。たくさん取れれば嬉しいですけど、はい、でも市場での価格にもよりますけど、はい、
これからですね、黒部のカニ、どんな風になっててほしいななんていう希望があるか伺いたいと思います。
そうですね、取っている立場からしたら、なんですけど、ベニズワイガニをやはり本ズワイに負けないくらいに持っていきたいっていうのもあるんで、ベニズワイもしっかり身が入っているのは本ズワイに引けを取らないんで、そういうのをだんだん多く水揚げしていきたいなと思っております。
海の幸の次はお肉の話題です。黒部の名水ポークについてもお伺いしました。50年以上もこのお仕事に携わっていると伺いました。
はい、高校卒業18年の時から豚飼ってますから、もう51年間2年になります。
そんな中でこうやって特別な豚肉、黒部名水ポーク作ってらっしゃるわけなんですけれども、これは出荷をされて、そしてさらにそこから絞り込まれた格付けの中のさらなる格付けっていうことですよね。
はい、30% から 40% は名水ポークとして市場に出回ってます。
なかなか商標を取るのが大変だったと伺いましたけれども、
いや、やっぱりその商標登録っていうのは簡単にくれませんね。やっぱりいろんなその地域にあったような名前っていうことを考えるとなかなか難しかったです。
ああ、そうですか。でもやっぱり後世に残していくためにもきちんとしたブランド付けっていうのは必要でしたよね。
やっぱりその何気なくみんな名前使ってますけど、日本全国に250のブランドなんですけど、商業登録取ってるとほんの一握りだと思います。
なんか県外でも召し上がりたい方が多くいらっしゃるけれども、なかなかその量が少なくてっていうお話も伺いましたけれど、
やっぱりその自分の考えの中ではやっぱり地元の人に愛されて初めて他に行って言えるのかなって、他の人を相手にしてやって地元で人気なかったら、やっぱそれはそこで一過性のもんで過ぎていくんじゃないかなって思いますけど。
黒部の小麦粉を使ってパンを焼いたこともありましたね。黒部さんの小麦粉っていうのはどんなところがいいんでしょうか。
はい、雪力というパン用の小麦粉はとってもね、手触りが滑らかでとろけるような生地ができます。配合にもよりますが、バターやスキムミルクを入れる今日の配合のパン生地は本当にね、絹のような滑らかな生地に仕上がります。その滑らかさはオーブンで焼いている時に発揮されて、乳製品の釜伸びの力と重なり合ってとってもよく膨らみます。出来上がったパンも膨らみに応じて柔らかくしっとりしていますよ。
完成した食パンを切っていきます。なんかすごい、もう香りが立ってますね。美味しそう。いただきます。何にもつけなくても美味しい。そして1月には新春スペシャル。2019年度は YKK 株式会社吉田取締役、 そして2020年度は黒部宇奈月温泉観光局の川端局長にご出演いただきました。お忙しい中を本当にありがとうございました。それでは後半も総集編をお楽しみください。黒部ザストーリー。黒部のジビエについてハンターさんにもお話を伺いました。狩猟だけでなく美味しいお肉にするところまで取り組んでいらっしゃいます。
だいたいイノシシを1頭食べられる状態にするまでにどれぐらい時間がかかるんでしょうか。
あ、すごい雑にやると2時間ぐらいで終わりますけど、ちゃんとお肉にして皆さんに美味しく食べてもらおうってなるともう6時間ぐらいはかかってますね。おそらく
解体をするときに何か気をつけてらっしゃることってありますか。
衛生的であるっていうことに一番気を使ってますね。もう搬入された時点でもうそれかなり綺麗な状態にしなきゃいけないっていう意識があるので、もうもちろん手もそうですし道具も綺麗にしてますし、汚染されたものを肉に付着させないっていうのをまず第一に考えてやってますね。格好とかもすごい綺麗な格好をしなきゃいけないですし、まあ、身なりにも気をつけなきゃいけないなと思います。このまま結婚式も出られるぐらい綺麗な格好で仕事をしたいなといつも心がけてます。
実際お肉を買ってかれる方たちの反応っていうのはどうですか。
食べてもらえるとその進化が分かるかなと思ってますね。後で美味しいなって言ってもらえることもあったりするので、直接そういう声を聞くとやっぱりすごい嬉しいですね。
将来的になんですけども、この新川のジビエをどんな風にしていきたいななんて思っていらっしゃいますか。
そうですね、もう世界に広がるような肉を作っていきたいなって考えてますね。
おしまいは私たちが持ち込んだ黒部の特産物を美味しいお料理に仕上げてくださった黒部の料理研究家篠崎理恵子さんです。いつも驚きと楽しさを提供していただきました。
それでは今日はどのお料理からご紹介いただけますか。
スパイス香るぶどうの冷製スープをレシピにしてみました。まだ残暑厳しいのでこう飲んだ時に暑さが吹き飛ぶようなスープにしようと思って、スパイスを使って考えてみました。
ぶどうとスパイスってこの組み合わせ合うんでしょうか。
はい、私もいろいろ試作しながら合うんだっていう発見がありました。よくカレーにも入れるですねクローブを今回アクセントとして使ってみました。今日はですねお正月といったらやっぱりお雑煮ですので、お雑煮でも黒部の名水ポークと黒部の切り餅っていうものを使って、お雑煮にしてみました。
こちらのお雑煮の特徴っていうのはどんなところにあるんですか。
はい、今日ご紹介するお雑煮はちょっとネギとか生姜が効いた中華風のお雑煮になります。
お時間の都合で全てご紹介できませんでしたが、ご出演いただいた皆様本当にありがとうございました。黒部ザストーリー。いかがでしたか。改めて心を込めて作る人がいて楽しく食べる人がいるからこそ美味しいものが生まれてくるのだと感じました。そしてこの番組もたくさんの方に支えていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。さて黒部ザストーリー、来月からは少し内容が変わって黒部の美味しい話題を給食や食育に広げてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。